性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していきましょうという番組です。はい、私からお知らせです。と、番組の概要欄に公式 LINE の URL が貼ってありますので、番組への質問ですとかご感想があればお気軽に公式 LINE の方からお知らせください。いつも聞いていただきありがとうございます。はい、それでは保健室の先生、松岡明子と。
はい、インタビュアーを務めます、ズッピーこと逗子秀次です。愛と性の保健室、今回第82回目の放送となってまいります。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はいはい。で、愛子さん、今日はあの、素敵なゲストの方がお見えのようですね。
はい、はい、今日は会場にズームという会場に、はい、はい、ゲストの方お越しいただいてますので、ご紹介させていただきます。
はい、
山田太一さんですね。熊本を拠点に活動されていらっしゃいまして、まあ、画面上でね、あの、ポッドキャスト聞いてる人は視覚的には見えないんですけれども、
はいはい、
うんうん、はい、あの、山田さん、なんと私よりも年下です。
あ、はい、そうなんですね。あの、ちょっと格のあるね、あの、頼れそうな感じですけど、
まだ、そうそうそうそう、
登場の前に申し訳ない。はい、
そうなんです。で、あの、山田さん、もともと新聞記者でいらっしゃって、そこの時のご経験とか、あの、知識っていうのを元に、あの、まあ、どうやったら物事が伝わりやすくなるか、それこそ言語化ですね。で、ライティングのに関しても、あの、発信とかをされていらっしゃいますし、今はまたさらにそこからいろいろ広がって、で、新しい事業もっていう感じなので、まあ、ここから先はちょっと簡単に、まず山田さんの方から、あの、自己紹介していただければなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
大丈夫ですか？すいません。
大丈夫ですよ。
はい。あ、山田太一と申します。今、お仕事はですね、まあ、元新聞記者だったので、それを活かした、あの、マーケティングのお仕事っていうところで、あの、プレスリリースを活用した、あと、プレスリリースと AI をちょっと掛け合わせたり、はい、そういう、宣伝の方法をちょっとサポートするお仕事を、しております。で、はい。あとは、まあ、ちょっとエネルギー関係のお仕事とかもちょこちょこやっておりますので、まあ、ちょっと、まあ、いろいろやっております。
はい、あの、新聞記者さんっていうことなん、ね、ことなんですけど、専門とかあるんですか？政治、経済、なんとか、エンタメとか、いろいろ、はいはいはい、どの分野なんですかね。
ですね、僕、新聞記者時代はですね、警察事件の担当、
うん、
をしておりま
して。そうだったんですね。
そうなんだ。
そうですね。中でも、まあ、いろいろ事件って、あの、種類っていうか、あるんですけど、うん、僕の場合は、なんていうんですかね、詐欺とか、
うんうん、
なんか、汚職とか、なんかそういう、お金が絡むような事件を担当しておりましたね。はい。
結構、面白そう。
ね、面白そうっていうか、ドロドロしてそうで、それをね、文字に起こすのってすごい大変じゃないかなって思いますね。うん。
そうですね。まあ、あのね、ネットリックスとかでも地面師っていう、ね、話題になってましたけど、はいはい、もうまさにあの、ああいう世界で、なんかこう、人の欲とか、うんうん、なんかそういうのが見えるんで、結構面白かったですね。
面白そう。なんか半沢直樹の匂いがしますね。
そうそう。なんかあんな世界ですね。
そうなんだ。まあ、なんか私、山田さんにね、お聞きしたいことすごいいっぱいあるんですけど、実はこのポッドキャストの番組も、まあ、持たれていて、今はそのスタンド FM っていう別の媒体での、ラジオ配信ですね、もされてるっていうことで、山田さんご自身もすごくいろいろ伝えたいこととか、あの、世の中に向けて発信したいことがきっとあるのかなっていう感じなんですけど、うん、
はいはい、
それはなんか昔からこうずっと何かあるんですか？新聞時代の記者時代のことが絡んでたりするんですか？
そうですね、発信したい、そうですね、なんか新聞記者時代ってあんまり発信したいっていう気持ちって実はそんなになくってですね、うん、なんだろう、なんですかね、結構こう自分の中でこう考えることが好きだったんですけど、
うんうん、
やっぱり、なんかこう独立をしてみて、 なんかね、いろんな人とこう話す中で、なんかこう、やっぱりね、こう、溜めてた、考えてたこととかがガーッと出るような感じになったので、なんかそうですね、だから今やってるラジオとかも、本当にもう脈絡のないことをずっと喋 ってるような感じ。感じなんです。
どんな内容なんですか？そのラジオっていうのはやっぱ社会をこうね、いろんな角度から見るとか、音楽について語っちゃうとか、僕はこうなんだっていう番組なのか。
ですね、8割ですね、漫画かアニメのことを喋って
そ
る気がし
う
ま
な
す。
んだ。そうなんだ、そうなんだ。そうですね。
アニ
なん
メ世
か
代
好
で
き。
言うと何にハマった世代ですか？
アニメで言うとですね、ハマったのは、僕はですね、知ってる、ジャンプで連載されてた、銀魂っていう、
銀魂漫画持ってました、セットで。
おお、セットで。
あれがすごい好きで、もうなん
銀魂
か、
好きなんですか？人情派ですね、じゃあね。
に、あ、に、あ、に、そう、そういうの大好き。そうなんです。
そうなんだ。このお二人はお話が合いそうですね。ちょっと僕は、見てないんですけども。そっか。じゃあ、そういうふうに、ご自身でこう発信することもされていて、ということなんですね。
そうですね、はい。
面白いですね。新聞屋さんから、まあ、ご自身でもラジオで発信されたりして。で、あと、もう一つの顔があるってお伺いしましたけども。
もう一つの顔。なんだろう。
何か、電力を？
ああ、そうですね。その仕事は、ちょっと僕、実家も事業してるので、ちょっとそれに絡んだことなんですけれども、まあ、エネルギー関係ということで、太陽光、バイオマス、蓄電池っていう、ちょっとそういう発電所の運営と、原料、なんか発電するときの原料になるものを製造する事業っていう。
そう、今ね、燃料って大事ですからね、いろんなことが起こってる中で、どうやって資源とエネルギーをね、確保するかっていうことですけども、ただ、おっしゃった中では、そのバイオとか、太陽光とか、なんかあらゆるジャンルをこう扱ってらっしゃるとこなんですか？
そうですね。いろんなジャンル、もうジャンル的には太陽光が一番多いっちゃ多くて、蓄電池とバイオマスっていうのはちょっと今始めようとしてるというか、もう始まるっていうんですけれども、
大
な
事
る
な
ほ
時
ど、
期ですね、
もう
今ね。
今国家的にすごい話題ですもんね。
そうですね。結構こう、中でも蓄電池っていうのは結構新しい分野っていうところで注目されてるので、実は去年ぐらいからもうずっと準備はですね、してて、もうなんか、類の手続きとかめちゃくちゃめんどくさかったんですけど。
そうですよね。なんか私の周りも蓄電池の授業やりますみたいな人、なんか一人二人見かけたことあるな。
舞台はどこなんですか？山田さんは今、熊本でいらっしゃるっていうことなんですけども、どこでその展開する場所は？
展開する場所はですね、バイオマス事業、あとはさっきの原料の事業ですね。それバイオマスの原料を作る、事業はもう北海道の方で、やる予定とかもやりますね。
じゃあ、行き来を今、されてるところですかね。
そうですね。行き来もちょくちょく行ってたんですけど、もう、もうすぐ、もうそろそろもう結構こう、行き来する回数も増えてくるかなっていうところではあります。
九州北海道間遠いですよね。なんか日
遠
本
い
列
で
島
す
を縦断し
ね。
ますね。
まあでもね、近場に行くよりは遠くに行った方が僕は気持ち的にすごい好き
わ
な
か
んで。
るな。こう、考えとかアイディアって移動距離に比例するっていう言葉があって、私結構それ信じてるんですよね。こう、普段の生活範囲だったら思考ももう、所詮っていうかね、そのぐらいだけど、全然見知らぬ土地に行くことで、いろんなアイディアとか考え方ができるっていう。なんか、山田さんはそんな感じなのかな。
でもわかるかもしれないですね。なんかこう、ね、遠くにいるとき、何もしてないときとかになんか、ふっとこう、出てきたりするときって確かにあったりするので、なんかね、そういうのも、北海道行って、できたらっていうかね、降ってきたらいいななって思っておりますね。
なるほど。まあ、いろいろね、そのお仕事的にはすごい順風満帆な山田さんなんですけど、いろいろ大変なプライベートで のが、まあまあ、あらねて、ちょうどその一番大変だった時に、私も熊本でね、リアルでいろいろお会いさせていただいてたっていうような 背景があり。
ちょっ
まあ、
と
今
待っ
そ
てくだ
の
さい。
大変
プ
な
ライ
時期
ベー
を
トでい
ね、
ろいろと
出
大
した
変っ
く
て、ちょっと山田さん、言える範囲で、ね、
はい。
どういう関係の大変だったんですか？
ですね、去年の7月かなぐらいに離婚を、はい、しまして。
お
はい。
めでとうございます。
どうなんだ。本当に、本当におめでとうございますですよ。
あ、
で、
そう、よ
表
かっ
情を
た
見る
です。
とおめでとうございますがあってそう
そう
な気
そ
がしますよ。
う。本当に。
なるほど、
もう、
なるほど。うん。
そうですね。だから、一昨年ぐらいからちょっとね、いろいろこう、プライベートでこう、ガチャガチャっと、になってたのかな。もう、遠い昔のように感じるので、いつだったって感じなんで。
山さん、僕ら、この番組なんですけども、男女のすれ違いであるとか、なぜこう、話し合いができなくなるのかとか、そういった視点でも捉えていく番組なんですが、何かこう思いつく原因みたいのは、今振り返ってあります？
確かに。なんか今の時期だからこそ、あ、当時ああだったなっていうのがあれば。
僕ですね、多分、最近
う
本当に思うことがあってですね。
ん、うん。おうおう。
実は、私ももう、再婚を、するんですけれど
あ、あ
も、
ら、これまたおめでとうございま
再
す。
婚の予定、はい、ありがとうございます。で、ですね、これは、比較してるわけじゃないですよ。その、以前の奥さん、元奥さんと、今のね、奥さんになる方を比較してるわけじゃないんですけど、まあ、なんだろうな、我慢してたんだろうなってすごい僕思うんですよ、今。
ご主
元
人が、山田さんが。
奥さん。元奥さんの方が多分我慢をしてたんだろうなと思うんですよね。で、なんでかっていうとですね、やっぱり、まあ今の奥さんというか、まあもう今の奥さんという奥さんから、なんかこう、嫌なことというか、なんかこう、嫌なところを見たりするじゃないですか。なんかやっぱり嫌なとこ見えたりするじゃないですか。あ、ここちょっと直してほしいなとか。っていう時に、なんか、僕その時に、パッてこう、いや、なんかこう、自分で考えて、直しなよっていうのを、前の奥さんに言ってたなって、今気づく。
上司っぽい。
そう、だから、それの言葉が頭に出てきて僕止めてるんですよね。これを、元奥さんに多分言ってたんですよね。なんか、今振り返れば、あ、言ってたなと。で、これが多分、原因になって、元奥さんは僕に相談をしなくなった。なんか前は相談してた気がする。もっと振り返れば。結婚する前とか。だけど多分僕がどっかのタイミングでそれを言ったっていうのを今思い出すんですよ、すごい。やっぱ
そうなんだ、
出て
今
くる
で
ので、
ね。
頭に。その言葉。
具体的に差し支えなければ、どういうふうに言ってしまったような内容なんですか？
何だったっすかね？例えばですよ、本当何気ないことですよ。もうなんか、今日着ていく服どうしようとか。なんかそういうのって、なんか僕忙しい時とかに言われると、いやもう、考えたよってなるじゃないですか。
わかるわかるわ
そう
か
でする
。
よね。
タ
自
イ
分
ミ
の
ングの
服で
問
す
題
もも
あ
ん
る
ね。
しね。
で、多分これを僕、多分、元奥さんに対して、ことあるごとに、無意識のうちに、なんかもう目を合わせず、パッて言ってた気がするんですよね。で、これがなんか積み重なってるような、積み重なってたんだろうなっていうのを、今の奥さんとの会話の中で、自分が飲み込むっていうか、こう、ちょっとグッとこらえるたびに、あ、俺言っとったなって、そういう。
リフレインするわけですね。
なんかそうですね。あ、俺多分絶対このタイミングで、まあ、結婚したのがもう、7、8年ぐらい前なんで、7、8年前の自分だったらこれ言ってたな、みたい
すご
な。なん
いです
か。
ね。自分でその変化を感じられるっていうことはすごく成長。
いや、成長してると思いますね。なんか、言いたいことを我慢してるわけじゃないんですけど、別に。
また
今
違い
も。
ますよね、それは。
そうですね。なんかこう、伝え方の違いかな。なんて言えばいいんですかね。なんか。
ごめんなさいね。その時の山田さんってなんかお仕事とか、こうすごい忙しかったとかですか？ストレスがかかってて、そう言ってしまったのか、どうなんでしょうね。
新聞記者時代ですね。バリバリやってた時 と、まあ、結婚当初、まあ、付き合ってる時も新聞記者だったんですけど、結婚した時も新聞記者で、で、実はもう結婚してすぐに僕転職してるんですよ。だから新しい環境になって、こっちもこう、なんだろう、必死だったっていう時だったような気がしますね。だから、結婚生活が6年ぐらいあって、本当最後の1年ぐらいって会話がなかったですけど、こうじゃないんですよね。多分、会話がなかった1年に原因があったわけじゃなくて、多分、結婚して、最初の1、2年で原因があったと僕は今聞いて
ああ、
思うんで
深い
す
ですね。問題が出現した時ではなく、もっとその前に
ね。
種があったということですね。
だと思います。積み重なってた、ああ、ものすごくこう、辛いとか、きついとか、嫌だっていうのを、本当に我慢してたんだろうなって、今思えば、
ああ、相手、
振り返る
奥
とです
さん
ね。
がね。
そうですね。
そうすると、切り出した方はどちらだったりするんですか？
離婚をですよね。離婚を切り出したら向こうです。
ああ、そうですか。
お徳さん側の方からですね。
なんて言って切り出されたんですか？
いや、切り出された、出て行かれたんで、僕。
ああ、なるほど、なるほど。
出て行かれて、何ですか。いきなり、書面が来た感じだった。
その時
そう。
はどう思いましたか？
いや、もうその時僕も頭に血昇ってたんでですね、
ね、
す
血
ご
昇
い、
ってました。
そうですね、まあ、喧嘩をわーっとして、出て行ったので、向こうがというか、だからこっちも、やっぱ悪くないっていうか、なんだろうな。何も言わないで、原因っていうか、なんかこう、なんかね、会、コミュニケーションもしないで、バッと出ていて、パッて書面だけ送るなんて、そんなことある？みたいな感じです。
まあね、そうだよね。やっぱね、突然すぎますよね。何か話し合いの上、そうなっていって、道筋ができてっていうならいいけども、
そうですね。
ドラマみたいですよね、展開がね。
いや、マジそう。本当にこんなこと。っていう感じですけどね。ね、でも、多分あれですよ。積み重ねですよ。
その時は、じゃあ、なんでをいきなりって思ったけど、今はまたそこは見方が変わってきてるんですかね。
全然違いますね。
全然違う。どう違い
も
ます？
う、何ですかね。自分から、相手の本音を言うきっかけを積んでたと、僕は思います、やっぱり。なんか、向き合うのをやめてましたね、多分、どっかのタイミングで。おそらく。
なるほ
まあ、
ど。
今、
僕の方から。
新しい、ね、次も、新しく結婚されるという、ね、お話ですけども、その方との、こう、出会いとか相性っていうのは、どんな感じなんですか？
出会いは、友人じゃないですね。仕事関係の方からのご紹介ですね。で、それで出会って、何でしたっけ？何でもできる。
相性 は
相
相
性
性
か。
論。
相性。相性はですね、とてもいいと、思ってます。っていうのが結構こう、自分の感情とか、もうストレートにガーって言ってくるタイプなので、今の僕にはちょうどいい。多
なる
分、
ほど、なるほ ど。
10年前の僕があったら、うおーみたいな、
強
押さ
い
れる
な、
ぐらい、
みたいな。
ずるいっすか？みたいな感じなんですけど、そっちの方が僕ありがたい。やっぱり、そういう経験があったからこそ、僕も僕で、やっぱり結構こう、人の気持ちとかを読み取るのが多分あんまり上手じゃない方がするのかなっていうふうには思うので、オーバー気味ぐらいに来てくれた方が。
あ、
そ
な
う
るほ
なん
ど
だ。
ね。わ
よかっ
か
た
り
で
やす
す
くて
ね。
いいですよね。怒ってんだ。結構怒ってんだ。かなり怒ってんだ。みたいなね。
そうですね。もうすぐわかります。すぐわかる。
なるほどね。
人生にこう無駄なことって何もないなって私は思ってて、以前の奥さんといろいろ大変だったでしょうけど、でもやっぱそれがあるからこそ、今のこのね、次の奥様、 とのありがたみっていうか、これは、なんかな、当たり前のことじゃないんだなっていうのが、多分山田さんの中でもあるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと最後に私からお聞きしたいのが、二つあってね。当時の自分に今の自分が声をかけるなら、なんて言いますか？まず一個目。
昔の自分ですよね。
はい、その一番離婚とかでね、奥さんと関係が悪くなって大変だった時の自分に声をかける。
なるほど。ですね。声をかけるか。そうですね。なんだろうな。なんだろう。何ですかね。その苦しんでる時ですもんね。
今振り返って、今、なんとなくこう、ワクワクというかね、すごく前向きな感じですけども、その時はこう、イラッとした自分がいらっしゃったと思うんですよね。
で、この番組は結構ね、そういう危ないゾーンの人も割と聞いてらっしゃるので。
ああ、ギ
なる
リ
ほど、
ギリ
みん
な。
な。ああ、そうか、そうか、そうか。いや、そうですね。いいことあります
いますね。
いいことあるよ いや、本当ですよ。本当に、何ですか。もう、そこの世界が全てだってやっぱ思っちゃうんですよね。
だから周
その時。
りが全く見えてなかったっていう
そうです、そうです、
状
そう
況
で
の
す、
中
そうです。
で。
そうです、そうです。まさか自分が離婚するとはなんて、梅雨にも思ってなかったんですよ。めっちゃ
な
一
る
言。
ほど。
だから、もう、もうすごい失敗をしでかした気分だったんですよ、僕って、その時って。もちろん反省もめちゃくちゃしたし、もう相手を心、コロナ禍でですよ、責めるし、もう、こんな狭い範囲しかやっぱ見えないので、なんかやっぱり、子供のこととかね、僕も子供いますけど、元奥さんとの間に、子供のこととかも、考えると、やっぱりこう、もう、ぐーっと凝縮された世界になると思うんですよね。でもこれが、もう僕絶対これ、もう立ち直れないって思ったんですよ。子供と離れたら。で、今はもう別に忘れたわけではないですけど、やっぱり、なんだろう。新しい人生。やっぱ、その時も、この言い方が適切なのかわからないですけど、結婚したままだったら出会えなかった人たち、できなかったこととか、やっぱ、できてくるん、どんどん広がっていくんで、何ですかね。もう今ね、もしそういうふうに、もう今、一番ね、そういう、ごたごたしてる時期の方に、やっぱ、こう、難しいと思うんですけど、もう今は一生懸命もうそこにいていいと思うんですけど、いつかね、絶対、新しい出会いと、新しい、なんか出来事っていうのは、なんか不思議と出てくるので、その時になったら絶対、また考え方も変わるんじゃないかなと、僕は思います。今の経験から。
なるほど、すごい。私が聞きたかった2つ目を山田さんが今答えてくださったので。
本 当ですか？
そう
ご
そう。
めんなさい。
聞いていただいてる方々にメッセージをってことだったんですけど、それはやっぱこう山田さんがね、一生懸命向き合ってきたからこそのっていうところじゃないかなと思いますね。
です
そう
ね。
ですね。
はい。
なんかこうね、やっぱりお付き合いの中で、凝り固まった狭い世界の中でっていうのは、外から見ればね、なんでもないちっちゃいことかもしれないんですけど、当人同士の話だから、すごくこう、コアな部分で、それだけでこう、自分らがいっぱいになっちゃったりすることってあると思うんですよね。で、そこを一回抜け出したら、その世界の広がり方ってものすごいんだろうなっていう気がしましたね、今ね。
そうですね。まあね、なんか、酷な言い方をしちゃうかもしれないですけど、何かを得るためには何かを手放さなきゃいけないんですよ、やっぱり。
そう、わかりますね。
これをこう、どう折り合いをつけていくかっていう、それ手放すときものすごく痛いんですけど、手放したら手放したで、やっぱり、うわっとこう、その先も広がるかなっていうふうには最近、思うようになったかなと思いますね。
素晴らしい。 ありがとうございます。
ありがとうございますね。正解はないと思うんですけれどもね。ただやっぱりいろんな経験をされた山田さんでいらっしゃいますから、ちょっと突っ込んだ話までお伺いしちゃいましたけども。
うん。すごい表情がね。
ね。
すがすがしい。
いいっすよね。今優しいです、ね。すごくね。
後ろにラベンダー畑が見えます。
それ北海道、北海道だ。もう北海道だ。
はい。じゃあ、最後にですね、山田さんの方から、まあ、何か PR とかお伝えしたいことがあれば、ぜひお願いします。
はい。全然違う仕事の話になっちゃうんですけど。
はい。
今ですね、プレスリリースの、関する無料のセミナーっていうの、オンラインのセミナーですね、毎週1回やっております。Okay. で、プレスリリースって、要するに取材を呼び込むための、なんですかね、シートというか、紙なんですけど、それをですね、メディアだけじゃなくて、今後の AI 時代に活かせるというような、趣旨のお話になってますので、なんかこうね、AI とか、取材とか、ちょっとでもピンときた方がいらっしゃれば、ぜひ参加いただければなというふうに思います。
うん、はい。ありがとうございます。じゃあ、番組の概要欄にね、その、プレスリリースのセミナーについての URL とかも貼らせていただきますので、うんはい、気になる方はぜひチェックお願いします。はい、私も一回行ってみようかな。すごい気になります、プレスリリース。
ぜひぜひ。はい。ぜひお願いします。うん
う
ん、はい。
はい。ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。山田さんのね、お仕事に関することとか、説明文の中にね、載せさせていただきますので、この番組を聞いてらっしゃる方はね、ぜひそこからもアクセスをしていただきたいなと思っております。はい。というわけで、すれ違いがちな男女の謎を紐解く愛と性の紐解き屋でございます。セミナー、イベント情報、ご相談公式 LINE から絶賛受付中でございます。今回ゲストにね、お越しいただきました。二刀流ですね。いろいろと、元新聞記者でプレスリリースやらいろいろ発信されていて、さらに新事業として、北海道の方でエネルギー関係と、さらに、まあ、新しい人生の展開として、新しい生活がスタートされるという山田太一さんにお越しいただきました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。山田さん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
応援してます。頑張ってください。
はい、またお会いしましょう。